クラシックの風を乗せて、こんにちは。音楽の贈り物の松本千春です。
こんにちは。インタビュアーの小地優香です。さあ、今日もクラシック音楽の魅力をお届けしていきたいなと思うんですけれども、今日はちょっと視点を変えて、松本さんとこう日常とクラシック音楽みたいなところちょっとお話をお伺いしていきたいななんて思うんですけれども、
はい、
松本さんはやはり普段からクラシック音楽聴かれていますか？
そうですね、やはりもともとが大好きなので、もう日常にあるのが普通と言いますか、
もう当たり前というか、
はい、はい、当たり前っていうか、子供の頃から、聞いてるのが当たり前だったので、はい、なんですけれども、まあ、忙しい時には、本当に聞けないこともあるんですけれども、はい、なんて言いますか、座禅とか、瞑想と似たような、私の中ではありまして、はい、心を整える時間でもあるんですね。
いいですね。
なので、オーディオで、いい音で、面を、ゆったりした気持ちで、聞くっていうのが、本当に、幸せなひとときです。
なんかちょっと想像しただけで素敵な時間が流れていたんですけれども、もう何もせずと言いますか、椅子に座って。
そうですね。私が不器用なので、何かをしてると、なんかそっちの方に、気持ちがそっちの方に集中してしまうので、クラシック音楽を聴くときは、ながらではなくて、ゆっくり、ゆったりした気持ちで、はい、集中して聴くことが多いです。
なんかこう、どうしても BGM になっていたりとか、そういう楽しみ方をもちろんされる方もいらっしゃるかもしれませんが、ゆったり音楽と向き合うっていうのも、またいいですね。
そうですね。いろんな聞き方があっていいと思うんですね。その方に合った聞き方で、本当に聞き流すのもありで、またゆっくり聞くのもありだと思うんですけれども、その方の生活スタイルや楽しみ方によって、変えられたらいいと思うんですけれども、私の場合は、他のことしてたら、もうそっちがお留守になって耳は、そっちに行かなくなるので、ね、なので、クラシックを聞くときは、もう本当に、その世界も想像する、その時代の世界も想像しながら聞くので、時には楽譜、スコア、オケだとスコアを見ながら、ここは何のパートでこう、って、はい、スコアを見ながら、聞いたりするのが一番の、至福の時間です。
素敵な時間過ごされてますね。
日頃はバッタバタなんですけども。
だからこそそうやって落ち着く時間が大切だったりしますよね。
ね、なんて言うんですかね、気持ちを、集中するというか、心を整えるという時間でもあるような気がします。はい。
こうちなみに松本さんのお家にはこう壁いっぱいもう CD だったりレコードがあるっていう話もお伺いしたんですけど、
そうなんです。
どうやってその日聴きたい曲とか選ばれてるんですか？
そうですね。その日の気分にもよりますし、演奏会などに出向くときは、その、チラシに書いてある曲を、はい。で、その、一枚だけではなくて、何人かの演奏を聴いて、はい。同じ曲でも何人かの演奏を聴いて、はい。出かけることもあるんですけれども、はい。なんかでも、こう、せわしく日常を過ごしてると、あの曲聴きたいとか、時々無性にあるんですね。なので、それを探したりして、はい。で、まあ、時には、レコード、の名盤を聴いたり、はい。また CD とは違った、響きがするので、はい。
いいですね。そうか、こう、媒体といいますか、CD で聞くものと、レコードで聞くものと、またね、こう、YouTube とかで聞くものと、全くまた聞こえ方があ
、そうですね。はい。は
と思
い。
う
な
の
ので、
で、うん。
レコードの響きは特に好きなんですけれども、はい。ちょっと、まあ、時間がある時でないと出したり入れたりが大変なので、
特
手軽
別な。
に CD の時も多いんですけれども、はい。楽しんでます。はい。
なんかこう、初心者、クラシック音楽初心者の方でも、シーンごとになんかこう、こんな曲がいいなとか、こういう音聞いたらいいよみたいなものがあると、なんかこう、クラシック音楽日常に取り入れやすそうだなって感じました、今お話聞いていて。
そうですね。何でもいいと思うんですね。テレビから流れた BGM のクラシック音楽とか、それこそフィギュアスケートの、音楽とか、何でも身近にあるもので、あ、そういえばあの曲もっと聴いてみたいなって思われたら、CD などを手に取って、また YouTube で検索されても最近はいろんな演奏が出てくるので、聞き比べられるとまた楽しみも増えるのかなと思います。
聞き比べです
は
ね。
い。同じ作曲家の同じ曲でも、やっぱり演奏する方と、楽器の音色も違いますし、あと演奏された場所によってもまた響きが違ってくるので、
コンサー
は
ト
い。
会場の違
そうい
で
です す
ね。
ね。はい。そしてもちろんその演奏者の個性も、あるので、はい、すごく楽しめると思うんですよ。
ここにスポットを当てて聞く、
はい。
楽しみの幅がすごく広がりそうだなって
そうで
感
す
じ
よ
ました。
ね。そして、そのジャケットの内容を読みながら、その時代に思いを馳せたり、その国に思いを馳せたり、はい、すると、また楽しみ方も違ってくるのかなと思います。私も中学校の時に聞いたレコード鑑賞だったんですけれども、すごくもう見たことのない世界ですけれども、映像がもうその音楽から浮かんできたんですね。うん、でモルダウだったんですけれども、はい、実際に行った時にすごく感動しました。
いや、そうですよね。そん
うん、
な思い出が残っ
絶
ていた
対
ら。
もう行ってみたいと思って。この目で見てみたいと思って。
素敵な感性と出会いですね。
そうですね。そういうのがすごく強く感じる方だったので、なんかもう本当に音楽の時間に聴かせていただいた曲なども、なんか、目をつむってると映像が流れてくる感じで、もう絶対この目で見に行きたいと思って。本当に行った時は感動しました。
あ、そうですよね。これまでのこう放送でも、いろんな曲の背景だったり、作曲家の背景とか松本さんから教えていただいて、コンサートで目をつぶってその曲を聴くだけで、ふわっとこう、行ったこともない、見たこともない情景なのに、ふわっと世界が目の前に広がって、より音楽が楽しいなって感じたので、なんか
そう
そ
なん
ん
です
な
よ。
音楽の楽しみ方、ちょっと真似していきたいな、取り入れていきたいな、なんて思いました。
ぜひぜひ、本当に一人で楽しめるので。
いや、そうですよね。なんか世界旅行に行けるような感覚にもなれそうですね。
本当に自分が行ってその場に立ってるような、そんな本当に映像が流れてきて、モルダウの川。グルタバですかね。すごいもう映像が流れてきて、もう絶対この目で見てみたいと思ったんですけど、念願かなった時に、もう中学校の時の思いがずっとあったんだなと思って。
いいですね。すごい。その曲と出会って実際に行かれるところまでがまた感
そうです
動で
ね。
す
もう
ね。
何十年ってかかりましたけど、うん、で
か
もそ
な、
の
たく
時
さん。
の、中学校の時に感じた思いとか感性とか、もう鮮明によみがえってくるんですね。うん、だから音楽ってこういう力があるんだなと思って。
ね、大人、今からでもね、まだまだ感じられますし、どの世代の方でも楽
そう
し
で
ん
す
でいただ
ね。
けますから
でも、
ね。
そういう感じる力ってすごい、大事なのかなとか、思っています。
ね、で、まさにそうやって実際にこう演奏で体感できるっていうのが11月のコンサートにつながってくるかなとも思うんですけれども、そんな松本さんの感性を私すごく感じたのが、11月のコンサートのチラシにあります。言葉ですよね。タイトルだったり、サブタイトルあるんですけれども、11月3日のコンサートについているサブタイトルが、白壁に映る音の死ということで、これ松本さんが考えられたんですよね。
そうですね。なんか、チラシを作るときに、なんか、知恵を絞るんですけれども、でも、イメージしたら、なんとなくこう、降りてくるというか、降ってくるというか でも、果たしてそれがいいのかどうかはわからないんですけれども、なんとなくこう、伝わりやすいかなと思って、サブタイトルつけてるんですけれども、
めちゃくちゃ伝わるなと以前から感じていて、この白壁っていうところは酒蔵の町っていうところからイメージされた言葉ですか
酒
ね。
蔵の、シリーズなので、酒蔵の関係をと思って、
そうですよね。あとは音の死っていう言葉も結構印象深いなって思ったんですけれども。
そうですね。まあ、音の歌とも読めるんですけれども、ホルンの福川さんがホルンで歌われるっていう、本当に素晴らしい演奏をなさるんですね。なかなかホルンで歌うって難しいことなんですけれども、その意味も兼ねて、音の詩、音の歌ということで、かき、あの、つけました。
素敵です。ありがとうございます。あとね、この言葉の下に、このコンサートに向けた思いだったり、言葉がまた松本さんが書いてくださっているので、そこもぜひ皆さんにも、聞いていただいている皆さんにも読んでいただきたいな。コンサートを言葉から感じていただきたいな、なんて思いますね。ありがとうございます。改めてこちらのコンサートが、11月3日月曜日の祝日ですね。会場が東広島芸術文化ホールクララ大ホールにて16時開演で開催されます。また、前回の放送でお話しいただきました11月1日のお席のお話なんですけれども、またもう少し。
本当に若干目 大丈夫ですので、ぜひこれも贅沢な、時間となると思うんですけれども、庭園の画狂という タイトルで、音と酒と食の共演。ぜひ、また、鴨泉酒造の前書き亭が本当に素晴らしい日本庭園なんですね。なかなかこう、そこに、入れていただくことはできないんですけれども、今回特別に、こういう催しをさせていただくので、ぜひ皆様も、足を運んでいただけたらと思います。
永遠の画卿ということで、こちらの言葉もとってもインパクト大で、この贅沢な時間っていうのがこちらの言葉から伝わってくるんですけれど。ぜひね、
本当に、
11月3日のコンサートと合わせて、11月1日もぜひチェックしていただけたらなと思
あ
い
り
ま
がとうございます。よろしくお願いいたします。
す。詳しくはこちらの番組のですね、説明欄の方にメールアドレスでありましたり、SNS のページ書いておりますので、お問い合わせをお願いいたします。ありがとうございます。今回は日常とクラシック音楽、そしてそれを実際に楽しめるコンサートのご案内まで、盛りだくさんでしたが、なんだかもっとクラシック音楽が楽しめる気がしてきました。たくさんヒントをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。またぜひ今度は松本さんのおすすめの一曲なんかも聞かせていただけたら嬉しいです。
また ぜひお話しさせてください。
はい、松本さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。